今回私は3項目について質問いたします。最初の項目は医療制度改革関連法案の成立についてであります。日本では病気や怪我をしたとき保険証を持っていけばかかった医療費の一部を病院の窓口で支払うだけで必要な医療を受けることができます。アメリカなどでは医療は個人に委ねられていて日本のような医療保険制度はありません。医療費の全額を自分で負担しなくてはなりません。そのようなことから個人で病気にならないような努力がなされているようであります。アメリカなどに比べれば日本の医療保険制度は世界に誇れる優れた制度だと思います。しかしながらここに来て毎年1兆円に上る高齢者医療費の増加や経済低迷による掛け金の伸び悩みにより中小企業のサラリーマンなど3700万人が加入している政府勧奨保険や企業ごとの組合健康保険、自営業や会社を退職した方などが加入している国民健康保険など各制度とも財政運営は極めて厳しくなっています。そうした中、国では予想以上に進展する少子高齢化に対応し安心して受けられる国民皆保険を基本に子どもや孫の世代まで引き継がれ将来にわたって安定して機能する医療保険制度を作り上げていくための医療保険制度関連法案が今年7月26日に成立しました。今回の改正では積極的に健康を増進し疾病を予防する一時予防に重点を置いた施策推進を中心に国民が医療機関を選びやすくするために情報提供の充実や小児救急医療拠点病院の整備などが盛り込まれている保険医療システムの改革、出来高払い方式の短所是正などより医療の質向上と効率化重点化を図るという診療報酬体系の改革、また医療保険制度の改革では老人医療の対象年齢を5年間で段階的に75歳に引き上げることや来年4月からサラリーマン本人の患者負担を2割から3割に引き上げることなど国民への負担が強いられ、新たな国民負担増は年間1兆5000億円に上ると言われています。この改革によって町にも私たち住民にも影響があると思われますので、次の3点についてお伺いいたします。今回改正されました法律について省庁はどのように評価をされていますか、お伺いいたします。この改正によって国民健康保険や住民への影響はどのようなことが考えれますか、ご説明願います。財政面で大変厳しい国民健康保険についての問題点と今後の取り組みについて省庁の決意をお伺いいたします。次に教育行政についてであります。地方分権の推進が叫ばれている昨今、21世紀を担うべき子どもたちが心豊かで将来に夢と希望を抱きたくましい生命力を持つ人間へと成長するために、現在家庭や学校あるいは社会地域ぐるみでの教育が積極的に進められています。行政全般にわたって急速に規制緩和や地方分権が進められていく中で、教育に関しても地方分権の動きがあり、地域の特性に合った教育内容を地 地域で考えていかなければならないと思います。地域間格差がありすぎた全然の教育、その地域間格差をなくすため中央集権で施策が展開されました。昭和33年には北海道から沖縄まで全ての学校が同じことを教えるようになりました。学習指導要領がある意味で法的拘束力を持つようになったわけであります。日本国内の平等が達成されみんな同じになってしまえば、やはり自分らしさ、また子どもたちの個性に応じたもの、地域性に合った何かを求める声が大きくなってくるのも当然かもしれません。しかし最近ではゆとりの教育が推進されている中で学力の低下が懸念され、教育現場の先生方や教育関係者の苦悩が感じられます。そこで今進められている教育改革の3本柱であるカリキュラムの3割規制緩和について、学校評議員制度の実施内容について、完全学校週5日制実施状況と課題について、教育長はどのように考えていらっしゃいますか、伺います。4点目は、昨年度から高峰小学校で実施されています給食の民間委託業務についてであります。この民間業務については実施前に若いお母様方を中心に安全面や教育面など心配され、議会に対しても慎重に実施してほしい旨の陳情がありました。1年が経過して児童の皆さんから、また保護者の皆さんからの評価はどのようになっていますか、ご回答お願いします。教育行政についての5点目は、やはり昨年度とスタートいたしました放課後児童健全育成事業、川蝉広場についてであります。この事業は学校の放課後の時間帯を使って異なった年齢での遊びが少ない今の子どもたちの交流を促進し、連帯性、協調性、責任感などを養うという趣旨のもと、全行政区の児童館や公民館でスタートしたものであります。参加児童の格差があることなど実施上の問題点についてお伺いいたします。教育行政の最後は青少年犯罪防止への取り組みについてであります。将来への夢を持ちながら真面目に生きようとする素晴らしい多くの若者がいる反面、青少年の凶悪事件が頻発しています。今年の青少年白書では犯罪被害を受ける未成年者の急増を指摘すると同時に、加害者となるケースの増加も指摘しています。昨年刑法犯として警察に検挙された未成年者は13万8000人に上り、3年ぶりに増加し、戦後4回目の少年犯罪多発時代を迎えているとされています。現在の少年犯罪の特徴は万引き、自転車やバイク等など安易に行ったり、遊ぶ金欲しさのひったくりなど他方の罪悪感を持たず犯罪に手を染めることが少なくありません。これらの犯行は社会への反抗というより規範意識が欠如していることによる犯罪で、検挙されて初めて自分の行動の重大さに気がつく子どもが多いようです。子どもは社会を映す鏡と昔から言われています。あふれる情報に振り回され、欲望に歯止めのかからない子どもたちを育てた私たち大人の責任は重大であります。 現在町では夜間パトロールなど青少年の健全育成に努力されているところではありますが、少年の犯罪は後を絶ちません。青少年犯罪への取り組みについてお伺いいたします。最後の大きな項目は防犯治安体制の強化についてであります。新聞やテレビでは連日殺人など凶悪事件が報道されています。近隣でも厚木市下江市で主婦が殺されるという残虐な事件が発生いたしました。未だに未解決のままであります。町内でもコピオの ATM が破壊されたり、スーパー駐車場での車上荒らし、空き巣などが続発しています。遠くの事件だと思っていたことが私たちの身近なところで発生しているのが現状です。犯罪防止に特効薬は存在しないと言われていますが、有害な環境を改善するなど警察関係機関にも最善の手を尽くしていただきたいと存じます。春日大駐在所は大塚、むつくら、春日大の防除対応を管轄しているようでございます。守備範囲を広範囲にわたっていることなどから、以前より24時間体制の交番への格上げ要望について町では最大の努力をしていただいているところでございます。このことにつきましては引き続きよろしくお願いいたします。現在この駐在所は春日大住宅街の大体ほぼ中心にありますが、地域住民の方からここで移転希望の声が上がっています。それは近々春日大4丁目のバス通り側にあります県の建物が解体ということにあります。この辞書の一角に今の駐在所を移転欲しいとの要望であります。その場所は春日大の東側外周にあり、通りの向かい側の大塚側には飲食店が多く、路上駐車が目立ち、事故の危険性をも含んでいます。その場所に移転できたとしたら、その意義は極めて大きいものがあると思います。そこで2点町長のお考えをお伺いします。県へ春日大駐在所の移転を要望していただけないかお伺いします。その辞書の解体後の利用は決まっているのでしょうか。お伺いいたしまして1回の質問とさせていただきます。
ご答弁申し上げます。最初に医療制度改革関連法案の成立につきましてのご質問でございますが、今回の改正につきましてはご承知のように健康保険法等の一部改正案がさる7月26日の国会で可決されまして、本年10月と来年の4月に分けましてそれぞれ施行されることになります。今回の改正は急速に進む少子高齢化、低迷する経済状況、医療技術の進展、国民意識の変化など医療を取り巻く環境の変化に合わせまして保険制度の見直しを図りながら、将来にわたって安定した継続のできる保険制度を構築していこうとするもので、相対的には理解ができますが、しかしながら改正にあたっては保険事務の複雑化と事務量の増大につながってまいりますし、また保険加入者の方にも改正内容が分かりにくい面や煩わしい面が多々あるのではないかと存じております。 改正の主な内容といたしましては、増え続ける老人医療費を適正化していくための制度改革を中心に、70歳以上の方の一部負担割合の見直しや、老人保険の対象年齢の75歳への段階的な引き上げ、老人医療費の公費負担割合の引き上げなどが実施されることになっております。いずれにいたしましても、病気や怪我などの時、保険証を持っていけば医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることができる国民皆保険制度を維持していくために、国をはじめ被保険者、医療機関、そして保険者が負担を分かち合っていかなければならないものと存じております。来年4月からは、現在全国で5000団体、5000の組合があるようでありますが、すべての医療保険が3歳以上、70歳未満の方は3割負担となって、各保険間の給付率が統一され、将来の医療保険制度の一本化に向けまして、その第一歩が踏み出されたのではないかと認識をしているところであります。次に2点目の国保や住民の方への影響でございますが、今回の改正によりまして、国保の加入者は退職者医療を除き、今まで全ての方が3割負担でありましたが、少子化支援施策の一環から3歳未満の乳幼児の負担が3割から2割に軽減されますので、その分保険からの給付は増加をしてまいります。3歳以上70歳未満の方の負担につきましては、退職者医療を除き変更はございませんが、この10月から70歳になられる方は75歳になられるまでの間は国保での加入者となり1割負担となりますが、一定所得以上の方は2割の負担となってまいります。なおこの扱いは労使保険と同じ取り扱いでございまして、これは国保と加入者の方の負担増となってまいります。また高額医療費の自己負担限度額も改正されてまいります。次に3点目の国保の課題と今後の取り組みについてでございますが、国保の保険者といたしましては、増え続けます医療費の支払いを行うため、これを賄う財源であります保険税の収納の確保と国保資金をいかに確保していくかが最大の課題と認識をしております。このため医療費の抑制のためには、健康づくりのための予防、保険事業の充実にさらに力を注ぎ、健康長寿の生活が遅れますよう事業の充実に努めてまいりますとともに、保険税の確実な収納の確保と国庫資金の最大限の獲得に努力を傾注してまいりたいと存じております。特に国民健康保険税につきましては、13年度の決算で見ますと、国保税の滞納額が4億2900万円と大きな額になっております。これの要因は昨今の不況によるリストラなどにより、失業や無職になられて収入の途絶えた方などの社会保険から国保への加入者が約2000人増えたこと、さらに納付意識の低下、現実の生活費に追われて国保税まで回らない方など大変厳しい状態となっておりますが、引き続き 粘り強く収納に最善を尽くしてまいりたいと存じております。次の教育行政については後ほど教育長から答弁させます。次に本庁の防犯治安体制の強化についてのご質問でございますが、以前から庁内全体の警察官の増員やパトロールの配置、パトカーの配置、駐在所の交番への転換など神奈川県警察本部や厚木警察署等に要望を重ねてきているところであります。1点目の県へ解体が予定されている春日台中小企業従業員共同宿舎跡地への春日台駐在所移転を要望できないかというご質問でございますが、この件につきましては7月の29日に開催いたしました大塚区での町長との話し合いの集いの席上お話をいただいたところでもありまして、町ではこれまで春日台駐在所の交番への転換を神奈川県警察本部や厚木警察署に強く要請してまいりました。春日台駐在所は設置後28年が経過し、受け持ち区域内の人口が設置当初5374人でありましたのが現在では9365人と急増して、人口の分布状況も大塚区、六倉区の住宅開発などにより人口が当初と比べ約4倍、世帯数が約5倍と大きくこの大塚のスクラックが変化してきておりますこと、さらに大型スーパーやコンビニエンスストアの出店、2つの都市計画回路、いわゆる一つ意味の線と昨年開通いたしました桜台小沢線が整備されるなど、春日台駐在所が設置をされました昭和49年と比べ周辺環境の変化が著しく、このような状況から春日台駐在所は現在の住宅街より幹線道路沿いの方が事件事故の際の機動性が向上すると思われますことから、今回取り壊される春日台中小企業従業員共同宿舎跡地の、これは1丁目と4丁目の境にあります原田サイクルの北側になりますけど、この県有地約1350坪ございますが、その一角を確保してですね、移転できないか、そして交番への転換につきまして厚木警察署と協議を進めているところでございます。なおその際、駐在所等の移転にあたっては地域住民全体の確固とした強い意思統一が必要であること、特に既存の施設があります笠原台区住民皆さんの総意が必要であるという助言もいただいておりますので、今後警察当局の状況と並行し地域の皆さんとの協議も進めてまいりたいと考えております。2点目の解体後の利用が決まっているのかとのご質問でございますが、8月上旬にこの土地を管理いたします県の財産管理課にお聞きをいたしましたところ、県では来年1月までに建物の解体と造成工事を行いまして、その後3月上旬に入札により民間等に売却する予定であるとのことでありますが、いずれにいたしましてもまず用地の確保について県のご理解をいただくため、 これにつきましては実現できますよう最大限の努力をしてまいります。以上、私からのご答弁といたします。
局長、2点目の給付要請についてであります。まず1点目のカリキュラムの3割規制緩和の取り組みについてのご質問であります。実はこの問題、3割削減という言葉によりまして、マスコミ等を通じて、いろいろ取り沙汰されておりまして、さまざまな捉え方、誤解もあるようですので、ぜひ確認をさせていただきたいと存じますが、まず新旧の学習指導要領の総授業時間数を比較しますと、例えば小学校5年生では1000とび15時間が945時間になり、約 7% の削減となっております。国語や算数といった教科の時間の比較では910時間が765時間と約 15% の削減、これに総合的な学習を含めると875時間となりまして、約 5% の削減となっておりまして、他学年や中学校におきましてもほぼ同様な割合となっております。従いまして、授業時間そのものが3割削減されたわけではなく、この3割削減とはその当該学年、例えば小学校5年生なら5年生の時に学ぶ学習内容が3割程度削減されていることを示しているということでございます。授業時数に比べて学習内容の方がより多く削減されていることから、子どもたちにとって基礎基本的な内容をゆとりを持って繰り返し学習をすることが可能となり、それにより学習内容が確実に習得できることを狙いとしたものといえます。また一見しますと、それでは義務教育段階あるいは高等学校教育も含めたトータルとしての学習内容が3割削減されてしまうのではないかといった心配も出てまいりますが、この点につきましても、従来までは、例えば小学校で学習した内容が再び中学校でも出てくるなど、その学年や異なる学校種で重なって学習していた部分を、整理統合したことから、これは文部科学大臣の言葉を借りれば、1割程度の削減であり、巷に言われているほど学習内容が減少したわけではございません。これらを踏まえまして、今回の改定で教育関係者として重大なこととして受け止めなければならないことは、先ほども述べましたが、従来学年や学校をまたがって同じ内容あるいは似通った内容を繰り返し学ぶことによって、子どもたちに学習内容を定着させる方式、これはスパイラル方式というふうに呼んでおりましたが、このスパイラル方式であったものが、これからは当該学年において一人一人の子どもたちが確実に学習内容を習得しなければならない。教員の立場で言えば、自分が受け持つ1年間の中で学習内容をしっかりと習得させるといった責任を負うという、こういう方式に変わったということであります。この考え方の表れの一つが、評価方法をいわゆる相対評価から絶対評価にしたことにより、一人一人の子どもの習得状況を際立たせ指導に役立てようという指導と評価の一体化の動きにもなっているわけであります。従いまして、従来以上に授業で勝負するという強い思いで、そしてより良い授業の創造が指導する側に求められており、教育行政といたしましても、それを支える教育制度や教職員研修の充実等を図るべく取り組んでいるところであります。次に2点目の学校評議員制度の実施状況についてでありますが、本庁におきましては、相川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則及び相川町学校評議員設置要項によりまして、必要により 学校評議員を設置することができると規定しております。なお学校評議員は学校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱することになっております。さてその実施状況でございますが、現在すべての学校が学校評議員を設置しており、元区長で地域行事での子どもたちの活動に熱心な方、幼児教育に経験豊かな方、人生経験豊かな長寿会の方、元 PT 役員の方、スポーツ少年団の指導者の方、青少年指導に携わっていられる方など、多岐にわたる方にご依頼申し上げ、それぞれ独自の取り組みをいただいております。例えば、相川中学校は3名の方に学校評議員を委嘱し、評議員の方に月1回の企画会、この企画会といいますのは、学校の職員会議に向けまして、事前に案件の調整、検討する、重要な会議でございますが、この会議に出席をしていただき、地域等の視点からご意見をお伺いし、学校形状に大いに参考にさせていただいております。また菅原小学校ではこの学校評議員の方に学校の評価をしていただくべく、学校評価の観点を一覧にしてお渡しするなどの工夫をしております。その他全ての学校におきまして、年数回程度学校評議員に集まっていただき意見をお伺いする機会を設ける、あるいは学校行事やその他学校の実情を直接ご覧いただく機会をより多く設けるなど、積極的な制度活用を図っております。今後も町小中学校長会議等の機会を通して情報交換を行うなど、より有効な制度活用の研究を深めてまいりたいと考えております。3点目の完全学校使用5日制の実施状況と課題についてのご質問でありますが、すでに導入されてから5ヶ月が経過されました。で、この間土曜日の休みはゆとりを持った中で子どもたちの内発的なエネルギーを大事にしながら、それを開花できるような環境の整備を進めてまいりました。特に文化会館、公民館、図書館にあっては、完全学校使用5日制の施行に対する取り組みとしての親子活動や青少年が参加できる学級講座を多く計画するとともに、障害学習課においても、町学芸員によります自然と触れ合う野外活動や歴史講座などを視野に入れた事業のほか、子どもたちが自ら参加して立案し実践する場の提供をも進めているところであります。一方では完全学校使用5日制によって生じた土曜日の休みを児童生徒そしてその保護者がどのような意識で捉え、今後どのような期待不安を持っているのかを調査し、その結果をもとに柔軟に対応していくために、7月の時点で学校使用5日制実施に伴う児童生徒保護者の意識動向調査を実施いたしました。対象者は町内の小学校6校の2年生、4年生、6年生の1クラスずつ、そして三中学校の各学年2クラスずつの抽出児童生徒及びその保護者といたしました。合計2081名の回答を回収したところでございます。現在集計途中でございますが、現時点での結果を一部申し上げます。毎週土曜日の休みについてどう思うかという質問に、小中学生の約5割、53% が嬉しいと回答しております。これに対し歓迎すると回答した保護者は約1割5分程度にとどまっております。また学校があった方が良かったと回答した小中学生は 11%、 保護者は 33% になっております。学校があった方が良かったと回答した保護者からは、 学力低下、勉強の遅れなどの学習面の心配や、子どもの生活がだらけてしまうのではないかという心配が寄せられております。また、これからの土曜日の休みについてどう思うかという質問に、小中学生のほぼ8割が楽しみにしていると回答しているのに対し、保護者は逆に約7割がやや不安がある、もしくはかなり不安があると回答しております。このように保護者と児童生徒の意識には大きな隔たりがあり、これこそがまさしく今直面している学校周囲不可性の課題の本質的な部分といえます。子どもたち保護者の願いとしては、学校での学習に不安がないこと、そして休みを子どもたちが目的を持って自主的に活動していくことに集約できると考えられます。そこで子どもたちが自主的に活動できる場と機会の支援といたしました。子どもたちが毎日の生活の拠点としており、保護者としても最も安心できる学校施設を開放して、好きな時に活用できるように配慮することが現在求められている重要な対応策の一つだというふうにも考えられます。そのことから、学校施設の利用を前向きに検討していく必要があるというふうに考えております。しかし大事なことは、ただ単に遊び場やイベントなどの機会を大人が提供することではなく、まず子どもと向き合い、休みの日の有意義な過ごし方について、親子を中心にして話し合い、子どもの気持ちをした上で、子どもたちの自発的な活動を町や地域や家庭が支援することであると考えられます。学校周囲不可性をめぐる課題につきましては、今後もさまざまなところで議論が交わされるかと思われますが、常にこのことを念頭に置いて対応していきたいというふうに考えております。次、4点目の給食委託業務について、児童、そして保護者の評価はということでございますが、ご承知のように、平成13年6月から開始をいたしたところでございます。委託をした範囲は、実施にあたって関係者に前もって説明しております通り、調理作業及びそれに付帯する後片付け、清掃、残菜の処理などであり、栄養士や教職員が行う献立の作成、食材の購入、食指導等の部分については従来通り変更はありません。例えば作業の手順は栄養士の献立により献立指示書等に基づきながらも調理作業中における連携も十分図られておりました。従来通りの円滑な運営ができております。受託業者の調理員につきましては、従事者の作業基準を設け、調理師の資格を有することや、集団給食調理の経験が豊富にあることなど、人の選定についても十分に配慮しており、児童、教員との触れ合いについても良好であります。衛生面につきましては、室長や事務官による衛生管理講習会を年数回実施するなど、受託会社として責任のある姿勢で当たるよう常に指導しているところであります。この間、学校 PTA 教育委員会、業者の4社による学校給食運営協議会を設立しました。現在まで平成13年度に2回、平成14年度に入って1回、学校給食の望ましいあり方や給食調理業務民間委託に関する意見交換の場として協議を重ねました。直接保護者からの声も伺ってまいりました。平成13年度は保護者試食会を各学年ごと、あるいは PTA 行事として年間8回実施しました。延べ109人の保護者に給食を直接食べていただきました。委託後も従来通り美味しい給食であるとの評価を受けております。また平成13年度は10月から地場野菜を学校給食に取り込みました。地域農業への理解を図る食教育への食材としての利用を進めております。 実施にあたりまして一部保護者に心配する声がありましたが、1年を経過した現在、委託をする前、つまり職員による直営の場合と何ら変わることなく順調に推移しているものと受け止めております。従いまして、当初感じていた一部の保護者の不安は払拭されたと考えております。なお、今までに高峰小学校給食調理業務の民間委託に関しまして、学校や教育委員会に何らの苦情も寄せられておりません。今後とも豊かでおいしいふるさと愛川の学校給食を目指して努力してまいります。5点目のご質問の放課後児童健全育成事業についてでありますが、この事業は平成13年度から留守家庭児童対策事業に代わって21行政区の児童館、地区公民館等の集会施設を利用して、地域の子どもたちが放課後の時間帯を使い、子ども同士の触れ合いなど交流活動の場を地域の施設に求め実施しているところであります。放課後児童健全育成事業も2年目に入っているわけでありまして、運営上の問題点、課題等が出てまいりました。例えば、学校から施設まで遠くて時間までに行けない児童がある。2点目としては、心身に障害のある児童の対応について、3点目としては未就学児童の対応、さらにここに参りまして、その町内に住所のない児童、例えば夏休みなど愛川町に遊びに来ている子どもたちを、まあ、どう受け入れるかというような問題も出てまいりました、まあ、こうした問題点と実施をしている中で参加児童の多い施設と非常に少ない施設がありますので、まあ、開設時間の変更や子どもたちの利用しやすい環境づくりの検討など、まあ、施設によっていろいろの運営上の悩みを持っておりますので、主任指導委員を含め総合的な見地に立って現状を分析し、指導員の数の問題や保険の取り扱いなど慎重に対応を考えていきたいと思っております。いずれにしましても、この事業は地域の皆さんの協力がなければなりませんので、まあ、これらの課題問題点を地域の皆さんと共に解決し、まあ、一人でも多くの児童が参加できるよう努力してまいりたいと考えております。6点目の青少年の非登校支援の取り組みであります。現在の青少年を取り巻く環境は、青少年に興味や好奇心をそそるような性や薬物などに関する情報が氾濫し、それらを手軽に利用でき犯罪に走ることが容易であり、青少年にとっては望ましい環境とは言えない状況でございます。従来は重大な問題行動を起こした子どもたちは万引きなどいわゆる処罰型非行から段階を経てきていることが多く、凶暴粗暴な非行に至る全段階で比較的把握しやすく指導することが可能でありました。しかし、最近の青少年の問題行動については、新たな特徴として非行による補導歴等のない子どもたちが凶悪粗暴で重大な問題行動を起こすケースがあります。そこで町では地域や関係団体に呼びかけ、普段から青少年との関わりを持つことが非行防止あるいは青少年育成の環境づくりの礎になるものと考え、挨拶・声かけ運動の推進を地域をはじめ関係団体や家庭・学校において展開していただいているところであります。併せまして、青少年問題協議会の実働組織として位置づけております町社会環境健全化推進協議会、青少年指導員連絡協議会、そして役場関係各課で構成し、庁舎内で設置しております青少年プロジェクトチームのこの3社が協力いたしました。夜間パトロールの実施や悪影響を及ぼす看板の撤去、コンビニエンスストアにおける成人向け図書類の陳列方法の確認などを実施したり、 厚木警察署に警らの強化や情報交換などをお願いしました。事件防止に向けた取り組みをいたしているところであります。このように問題行動を起こさないように各団体の方に協力をいただき活動を進めておりますが、解決に向かおうとする視点はどれかが必要ということではなく、どれもが必要と捉え、それぞれのケースに応じた対応、対策を絶えず求め、解決し続けること、努力が必要と考えております。こうした考えに至って、青少年健全育成には、家庭、地域、学校、関係機関、関係団体が一体となった青少年の健全育成に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
16番、中山君。
16番、時間があまりありませんので、最後の方からですが、要望先にさせていただきたいと存じます。交番の転換についてでありますが、町長自ら最善の努力をしていただけるというご答弁をいただきましたので、期待をいたしたいと存じます。また地域で移転への統一につきましても、自治会長とともに努力をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。教育行政の青少年犯罪防止の取り組みについてでございますが、私の考えの一端を述べさせて、要望とさせていただきたいと存じます。緻密な活動をしているボーイスカウトですとかガールスカウト、また全国大会へ出場したスポーツ少年団もあります。日頃スポーツを通して青少年の健全育成にご努力されている指導者の方に本当に暑い中指導してくださっている姿を見まして感謝申し上げたいと存じます。青少年期に必要な体力づくり、また練習に耐える精神力のを養うため努力している青少年への積極的な支援も重要であるかと考えております。青少年がやる気の出るような対応取り組みについて、要請をしておきたいと存じます。それから、医療関係なんですが、給付と負担のあり方は今現在の保険財政が危機に瀕していることから、真剣に考えなくてはならないことだろうと思います。高齢者に負担を強いるだけで医療機関への働きかけが伴わなければ長期的な展望に立った改革につながらないと考えます。医療内容の改革が必要だと思います。人は皆元気で長生きしたいと思っています。病気予防事業のさらなる展開と、また滞納が大変多くなってきているということでございますので、保健税の収納にも最善努力をしていただきたいというふうに思います。次に、再質問でございますが、完全週5日制について、でございます。週5日制に伴う子どもたち保護者の意識調査や障害学習の先にわたっての事業が開催されるなど積極的な取りなされているということについては評価をいたします。完全5日制について私は地域社会にどれだけ子どもを受け入れる力があるか試してみるという意味もあるのではないかと考えています。地域社会や家庭が崩壊している地域では学校6日制や学校7日制だって考えていかなければならないかもしれません。学校5日制が成功するためには家庭や地域社会のありようがポイントになってくるように思います。愛川町の家庭や地域社会の受け入れ体制を教育長はどのように感じていらっしゃいますか、お伺いいたします。
教育長平川君。
家庭や地域社会の受け入れ体制をどう感じているかということでございますが、 まあ、一言で申し上げれば厳しいものと受け止めております。それはこの度のアンケート調査の結果からも伺えますし、また政府の調査で土曜日保護者が家にいるのは 48% にとどまっていると。で、愛川町でどうかという調査はしておりませんが、障害学習推進プラン策定委員会の折井のある委員さんの発言から推測するならば 48% より低いと判断することが妥当であると考えるからであります。しかしながらご存知のように地域の取り組みとして地域の大人は皆子どもの先生であるというスローガンのもと第二小学校区における学校教育委員会の子ども遊び塾、それから菅原小学校区の子育てネットワークといった取り組みはすでに実績を積み上げてきているところであります。また土曜日とは直接関係しておりませんが、中学生の発達段階にふさわしい地域活動への関わり方ということで、この夏防災大会の模擬店の企画立案運営をすべて中学生に委ねた美馬瀬区の取り組み、それに類似した原薄区、ムスクラ区の取り組み、また子ども会のサマーキャンプを自治会を挙げて実施する中で中高生がボランティアとして活動している桜台山地区の取り組みと、現時点でこう把握しているものだけでもこれだけの取り組みがございます。したがいまして決して悲観的な受け止め方はしておりません。むしろ力強いものと受け止めておりまして、その広がり発展を見つめつつ、さらにそれを支援しつつ、その地域家庭学校の共同による新たな環境づくりの推進を図ってまいりたいと考えております。
16番長山君。
16番、次にですね、カリキュラムの3割規制緩和についてでありますが、いろいろな全国的にもその調査でもですね、多くの保護者の皆さんは学力の低下を大変心配されて、いるようであります。ご答弁の中にもありましたけれども、愛川町でもそのような傾向が出ております。教育改革で、国で決めている全国一律の教育内容が7割で、あとの3割は子どもたちや地域の実態、また親や地域の願いに応じて教育内容を作っていくという意味も含まれていると私は考えております。ふるさとを反映させた教育が必要ではないかと思っておりますので、このことについてどのように教育長は考えていらっしゃいますか、お伺いいたします。
教育長、平川君。
教育長、ふるさとを反映した教育が必要ではないかというご指摘でございますが、まさしく規制緩和、地方分権へと進む中で、私たちどもに課せられた最も大きな命題であります。そこで自然環境、社会環境を含めたところの今ある愛川町を反映するという点から見れば、学校においては新教育課程の趣旨にのっとってということが前提となりますけれども、愛川町人づくり基本構想と障害学習推進プランに全ては帰結するというふうに考えます。愛川町障害学習推進プランの理念はサブタイトルに掲げてありますように、地域に根ざした障害学習を目指すというところにあります。地域住民にとって最も身近な公共施設である児童館、地区公民館が拠点となって、地域住民がこぞって集い、楽しく学び過ごせる障害学習が発展することを将来像としているということで、先ほど申し上げましたように、地域の大人はすべて子どもたちの先生であるということが、やはりこの障害学習の理念の中にも息づいているわけでございます。そうした中で、今年で2年目に入りました放課後児童健全育成事業、通称川澄広場と言っておりますが、この川澄広場を児童館、地区公民館に求めた理由もそこにございます。いずれ彼らが成長し、地域の担い手となったときに、 まあ、子供時代から慣れ親しんできた施設において、老いも若きも子供たちも一緒になって、生涯学習が展開する。まあ、その中核に彼らの姿がある。まあ、そのような夢と期待を込めて、愛川町の生涯学習社会の将来像の青写真を描いているわけであります。まあ、もとより日本の教育は明治以来、学校教育を中心としてきましたの関係で、まあ、日本の学校は諸外国に比べまして、施設や設備が大変整っておりますので、まあ、その活用は当然考えるということで、まあ、土曜日あるいは日曜日の問題も入ってくるわけでございますが、その愛川町らしさという点、それから新しい学力観という点から考えました。基本的には愛川町生涯学習推進プランを基盤にして、まあ、それを膨らませながら人づくり基本構想の具体化、特色ある学校づくり、そして各行政府の創意ある取り組みが織りなす中で、地域や親とともにその願い期待に応えるべく、ふるさと愛川の教育の創造を目指していきたいと考えております。
16番田中君、
どうもありがとうございました。あの最後に、まとめさせていただきたいと思いますが、21世紀の日本がどんな国になっていくのか、現在の子どもらがどういう日本人に育っていくのかにかかっていると思います。政治や財政、産業などの構造改革はもちろん重要ですが、それを担う人材が育たなければ、仏作って魂ですということにもなりかねません。ゆとり教育推進の流れの中で、いかに有能で、時代に環境に適応できる人材を育てていくかだと考えます。どうぞ教育庁の地域家庭への指導力を期待をいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。